本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人の手紙3章1節から7節です。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。アーメン。ヤコブには妻が4人もおり、彼女たちから生まれた息子だけでも12人もいました。ヤコブは11番目の息子ヨセフを特に可愛がりました。それが12人の息子たちの葛藤の主な原因となりました。結局兄たちはヨセフを嫉妬して憎み、ミディアン人の商人にヨセフを銀20枚で売ってしまいました。その時にヨセフの年は17歳でした。ヨセフは30歳の時にパロオの夢、つまり7年の放年の後に7年間の狂年が続くだろうという夢を解き明かし、その放年と狂年の問題を解決する最適任者として抜擢され、エジプトの総理に任命されました。つまりヨセフは17歳から30歳まで13年間も理不尽な奴隷生活ともっと理不尽な監獄生活をしたのです。その期間がヨセフにとっては辛い人苦の歳月だったことでしょう。ヨセフが奴隷生活をしていた時代に奴隷生活は数ヶ月または数年で終わるものではなく、一度奴隷になったら一生奴隷として暮らしただけでなく、その子供さえも奴隷となりました。また監獄生活も懲役何年という刑が決まっていませんでした。時間が経って特別赦免にならなければ死刑になったりしました。ヨセフは監獄生活をしながらも監守長の信任を得て囚人管理と監獄の諸事務を担当することになりました。ヨセフが28歳の時にパロ王の検察官長と調理官長が統合されました。彼らが自分の主君であるパロ王に罪を犯しました。彼らは具体的にどのような罪を犯したのかは分かりませんが、パロ王が怒ったとあり、また彼らが投獄された場所がヨセフが監禁されている投獄監獄だとあります。当時超強大国エジプト全域に監獄がポティファルの家にだけあったわけではなかったでしょう。それなのにその二人はその多くの監獄の中でもヨセフが監禁されている監獄に来ることになりました。そこは出会いの広場ではなく出会いの監獄となりました。そんなある日、二人の前職管理はそれぞれ似たような夢を見ました。二人はその夢の意味が全く分からなく顔色を悪くしていました。ヨセフは彼らの夢を解き明かしましたが、検察官官長には復帰することになるだろうと言い、調理官長には公主刑に処されるだろうと言いました。ヨセフの言葉通りに2日後に一人は復帰し、一人は木に吊るされて死にました。 ヨセフは金借官庁に復帰するだろうという夢を解き明かしながら彼にこのように頼みました。創世記40章14節と15節です。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをファロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたんです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。ヨセフはそれまで奴隷生活と監獄生活をうまく乗り越え、よく耐えてきました。しかしそれが彼にとって何でもないことでは決してありませんでした。彼の心の中には依然と悔しい思いがありました。自分がここにいるのは自分の意思でもなく、罪を犯したせいでもなく、さらわれてきたからだと言っています。さらわれるの文字的な意味は盗まれるです。自分は本来ヘブル人の国で暮らしていた人間なのに、誰かが自分の許しも得ないで自分を盗んでエジプトのポティファルの奴隷にしてしまい、また監獄の囚人にしてしまったという意味です。それで自分の人生は盗まれたものと同じで、自分は今すぐにでも父がいる家に戻りたいと強く述べています。検借官庁は、もしお前の言う通りに私が復帰したらパロ王にお前について話してやろうと約束したことでしょう。しかし検借官庁はヨセフの切ない頼みをすっかり忘れてしまいました。創世記40章23節はこのように明かしています。ところが検借官庁はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。ヨセフは自分が解き明かしたように、検借官庁が復帰したのを見てどれだけ喜んだことでしょうか。これで彼がパロ王に監獄であったことを話しさえすれば、自分はすぐに家に帰れるだろうと考えたことでしょう。すぐに家に帰れるという希望が湧いて眠れなかったでしょうし、お腹も空かなかったことでしょう。ヨセフは王宮からの伝令が到着することを首を長くして待ったことでしょう。しかし検借官庁は鉄砲玉の使いでした。そんなことがなかったなら期待もしなかったでしょうに、ヨセフの失望ははるかに深まったことでしょう。もしその時に検借官庁がヨセフの言う通りに監獄で起きたことを全て話し、パロ王がヨセフを憐れんでいたなら、彼は釈放されて父ヤコブのいる家に帰っていたことでしょう。そうなればそれが聖書に登場するヨセフの最後の場面になっていたでしょう。しかしヨセフのための神様のお考えは完全に異なり、ヨセフが歩むべき神様の道は、ヨセフが歩きたい道とは全く違う道でした。その時から満2年が過ぎて、パロ王が見た夢を誰も解き明かせなかった時、ついにヨセフがパロ王の前に登場し、彼がエジプトの総理になることができました。ヨセフの人生について詩編はこのように歌っています。詩編105編17節から19節です。主は一人の人を彼らに捧げて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフが鉄のかせの中に入った。 彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。ヨセフの体は鉄の枷の中に入ったとありますが、体の文字的な意味は魂、命です。そして枷の中に入るは刺されるという意味です。つまりヨセフの奴隷生活と監獄生活をヨセフの命、魂が鉄に刺されたと表現しているのです。まるで魚がヤスで突き刺されて苦しく息を喘いでしているように、ヨセフの奴隷生活と監獄生活がそうでした。そんな人生が主の言葉がその通りになる時まで続いたとあります。神様にお力がなくて、ヨセフが兄たちによって売られるのを防がれなかったわけではありません。また神様が知らなくて、ヨセフがポティファルの家で奴隷生活をしているのを見て見ぬふりをされたわけでもありませんでした。また神様がヨセフを諦めたから、ヨセフが理不尽に監獄生活をしているのを放置しておられたわけでもありませんでした。神様がヨセフを通して成し遂げられて出たい御言葉があって、その御言葉が成就する時を待っておられたのです。後にヨセフがエジプトの総理になって7年間の法年が続き、去年2年目になった時に兄たちに会ってから自分の過去の人生がようやく整理され、神様の経輪とお働きにおいて自分が通路となったことを悟ることになりました。創世記45章7節から8節の前半です。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。ヨセフは自分をエジプトに送られた方が神様であると言っています。つまり自分はエジプトの総理にしてくださった方がエジプトで最高の神として崇められた太陽神でもなく、エジプトの最高権力者であるパロ王でもないということです。また神様はカナンの地だけを、またイスラエルの子孫だけを主管される神様ではなく、エジプトの最高の神、絶対的な神であられると告白しているのです。またヨセフはイスラエルの子孫全体を助けてくださるために、神様が自分を先にエジプトに送られたと言っています。このイスラエルの子孫が400数十年が経った後にも成人男性だけで60万人を超え、エジプトを脱出することになりました。エジプト脱出の荘厳なる歴史はまさにヨセフ一人を通して始まった神様の摂理だったのです。今日の本文で使徒パウロも神様の経輪、務め、神様の摂理について話しています。一節です。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。パウロは今ローマの東国に監獄に閉じ込められています。それで表面的にパウロはローマ帝国の囚人であり、ローマ皇帝の囚人です。それでローマ帝国がどんな判決を下すか、エピソ教会、ピリッピ教会、コロサイ教会など多くの教会が祈りながら裁判の育成に注目を集めています。そしてギリシャ語の聖書の一節を文字通りに翻訳したのが、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロがです。パウロは 自らをローマ皇帝の囚人ではなくキリストイエスの囚人と位置づけています。 CCM 賛美の中に主の愛に結ばれてという歌があります。その歌詞は以下の通りです。主の愛に結ばれて喜び歌います。望みの丘、喜びの地で愛を捧げます。主の臨在の中で喜び賛美します。望みの丘、清き地で主を讃えます。主が与えた恵みは我は計り知れず、私が魂主に従いすべて捧げます。この賛美の歌詞にあるようにパウロは私は主の愛に結ばれています、私は主の臨在の中にいますと言っているようです。2節です。あなた方ためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょう。競輪、日本の聖書では務めとなっていますが、競輪という単語が前で一度出てきて、一章九節にこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることでありとあります。国語辞典では競輪をこのように定義しています。一定の抱負を持って仕事を組織的に計画すること、またはその計画や抱負、国家を治めること、それはまたはその能力、それで競輪は神様のすべての計画、私たちの救いを含む、計画と、それを行われ成し遂げられる方法だと言えます。そして競輪は韓国語の聖書でまた違う単語でも翻訳されてたりもします。コリント第1、9章16から17です。というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだ。もし私がこれを目的自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。使命が競輪と同じ単語です。競輪はギリシャ語でオイコノミアです。この単語は家を意味するオイコスと法規範を意味するノモスの合成単語です。つまり家のことを管理することを意味しています。神様にとって家とは宇宙全体から家庭個人まで全てを含んでいます。ですからオイコノミアは最終決定意見者があることを計画し、それをどのように成し遂げるかを決めるときには競輪と翻訳され、最終決定権者が決定したことを成し遂げる通路として使わされることを表現するときには使命、職分と翻訳たりします。ヤンファ人、外国人宣教師墓園にある墓地の中で宣教師とその家族の墓、そして宣教師の記念碑は合計145基あります。そしてヤンファ人ホールはその宣教師たちの証明と使命、人生と働きを整理して集めてある場所だといいます。そこに行けば一番目の壁面には神様が朝鮮をこれほど愛されたと記録されてあり、2番目の壁面には記憶の場所ヤンファ人と記されてあります。そして奥のホールの壁面、3番目の壁面には宣教師たちが朝鮮に向かったのは神様の摂理だったと表題語が書かれてあります。その下には4つのストーリーがあります。一つ目はメソジスト所属のガウチャー牧師が列車の中で朝鮮から来た民謡と 憲米使節団として出会った時、朝鮮という国が忘れられないと、自分を朝鮮に宣教師として送って、欲しいという手紙をニューヨークにある選挙本部に送ったラストストーリーであり、二つ目は医者であり宣教師であるアレンが刀で刺されて一刻を争っていたミン・ヨンイクの命を手術で救った後に、朝鮮政府が初めて設立した西洋式病院であるチェ・ジュンウォンに関するストーリーです。そして3つ目は、進学校に通っていたアンダウッドは朝鮮に福音の扉が開くように祈る学校の祈祷会に参加しましたが、自分はインド宣教を準備していたので朝鮮に行く気がありませんでした。しかし、なぜ朝鮮にあなたは行かないんですかというお声を聞いて、朝鮮宣教のために召された人は自分であることを悟ったというストーリーであり、最後の4つ目の目はアメリカのオハイオ州にあるメソジスト、海外宣教会で、女性宣教会で宣教に関する議論が行われている時に、ある女性が、私がいくらかのお金を集めました、宣教会にこのお金を預けますので、朝鮮宣教の扉が開けたら使ってくださいと提案しましたが、その翌年に朝鮮に送られた人がまさにスクラントン夫人だったというストーリーです。彼女はイーファー女子大学の前身であるイーファー学堂を設立しました。しかし、ヤンファ人外国人宣教母園に安置された宣教師が、朝鮮に入ってきた宣教師を宣教師全員では決してありません。数年前に韓国キリスト教歴史研究所で発刊された来韓宣教師辞典によると、アンダウッドとアペンゼラ宣教師が入国した1885年から韓国キリスト教宣教100周年になる1985年まで、本国宣教本部や宣教団体から派遣された宣教師と独立宣教師、自主で活動する宣教師、宣教同役者など来館した宣教師は3179名だそうです。そのうち430名は名前だけ確認されています。彼らの生年月日、来館の日付、使えた分野など何の資料も残されておらず、私たちは彼らについて知っていることが何もありません。しかし、彼らが本当に何の計画もなしに来館したりしなかったでしょう。また、ひどく貧しかった国に金を稼ぐために入国したわけでもなかったでしょうし、自分の名前を残すために入国したわけではなおさらなかったでしょう。個々人がいずれも朝鮮に行くことが朝鮮に福音を伝えさせるという神様の御心であると確信して入国したことです。神様は朝鮮の地に福音を伝えてくださるために、人の考えより高いお考え、人の道より高い道を全て計画されておられたことでしょう。事実、アンダウッドとアペンゼラ宣教師が入国する53年前の1832年、ドイツ人宣教師カール・ギュスラフ、チュンチョン南道ポリョンのコデ島にやってきました。彼は漢文聖書とハングルに翻訳された主の祈り、ジャガイモとブドウの栽培法を教えてくれました。朝鮮の地に福音が広く伝えられるために召された宣教師たちと信仰の人たち全体と、また行われた多くのこと全てが神様の経輪、神様の摂理だと言えます。そして、そのそれぞれの務めを受け持った人の立場からは、各自が行うことが使命だと言えます。 パウロはエペソ教会の人々に、あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょうと言っています。その神様の経輪は、異邦人のための神様の計画、そして異邦人のためにパウロが授かった使徒の使命と職分を意味しています。3節と4節です。さっきに簡単に書いた通り、この奥義は刑事によって私に知らせられたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。パウロは神様が刑事によって知らせてくださったこと、つまりダマスコにクリスチャンを逮捕しに行って復活されたイエス・キリストに会ってから使徒となり、特に異邦人のための使徒になったことをエペソ教会に文を書いて送らせ、エペソ教会も理解しているだろうと言っています。そして自分に起きたことを秘密奥義と言っています。秘密奥義という単語を国語辞典で引くと、隠して他人に教えたり知らせてはいけないこと、そして明かされていなかったり知らされていない内容となっています。しかし本文で言っている秘密をはじめ、新約聖書に記録された秘密は、このような辞典的な意味ではありません。秘密がギリシャ語ではミステリオンであり、これから派生した英単語はミステリー、神秘です。シークレット、秘密は、それを見ればわかりますが、見ることができなくて、または見せてくれなくて知らないことを言います。しかしミステリー、神秘は、見てもまた見せてくれても、それが何なのか、また何を意味しているのかわからないものです。それで聖書に出てくる秘密はほとんど神秘に近いです。私たちはロシアや、東ヨーロッパに属する国々、アラブ語を使う国々、自国語を使うアフリカの国々に旅行に行ったと仮定しましょう。一日のスケジュールを終え、ホテルに戻って CNN のような放送を見ようとテレビをつけたら、自国語の放送だけ、出てくる場合があります。テレビが最新製品なので画面はきれいに出てきます。しかしドラマが流れているのに何を言ってるのか全く聞き取れません。ある人がとても怒っていますが、どんな状況で怒っているのか、また何を言いながら怒っているのか全くわかりません。また放送に芸人が出てきてトークショーをやっていますが、全く聞き取れません。自分たちで互いに負けじとずっと何かを喋ったり、また一緒に大笑いをしていますが、全く理解できません。テレビのボリュームをゼロにしても、30から40にしても全く変わりません。さらにはボリュームを最高にしても同じです。テレビの放送内容が見えないわけでもなく、音が聞こえないわけでもなく、私たちの目もよく見えて、耳もよく聞こえるのに、内容は全く理解できません。そのテレビ放送は私たちにとって神秘です。以前ジュネーブであることを相談するために、スイス人の牧師に会った時に、その方が自分の家にハングルの本が2冊あるから送ろうかと聞いてきたので、そうしてくれるように頼みました。2週間が過ぎた頃に、その牧師先生が送った本を郵便で受け取りました。韓国のある大学の進学校教授の引退記念論文集でした。同僚の教授たちと弟子たちをはじめ、知人たちが書いたものを集めて作ったものでした。その内容の中に、牧師先生が書いたものが英語で掲載されてあって、残りはハングルになっていました。その本の中には、その牧師先生が私に書いた、この本が、あなたの役に立ってほしいです。私は何の意味のない本です。という内容のメモ用紙が貼ってありました。その方には、論文集の内容は神秘の領域でした。 韓国から送ってくれたのはわかるけれども、何の内容なのかわかりませんでした。その方が視力を失ったわけでもなく、本の印刷状態が悪かったわけでもありません。その方がその本を最大限の集中力を持ってしてみても、その内容を理解する術はありません。神秘は曖昧でもなく、不明瞭でもなく、漠然でもありません。非常にはっきりとしていて、確かで具体的です。しかし、人間自らの能力では悟ることができません。それでパウロは、その秘密、奥義を、その神秘を、自分で悟ったと言わず、啓示によって知らされたと言っています。その秘密、その神秘が何なのか、このように言っています。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって、異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。その秘密、奥義、神秘が何なのかを三つで話しています。ユダヤ人と異邦人がキリストにあって共同の相続者となり、一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなると言っています。それでユダヤ人と異邦人の間にはいかなる差別もなく、レベルもないと言っています。これが教会の本質であり、神様の恵みの経輪です。そのため通路として使わされていることをパウロは感激しているのです。時には私たちの人生で起きる多くのことごとに当惑して右往左往したり、またそのようなことが起きないように防いでくださらなかった神様に対して失望したりもします。しかし神様のお考えは私たちの考えと異なり、神様の道は私たちの道よりいつでも高いです。パウロがたとえ今監獄に閉じ込められていても、彼を通してユダヤ人と異邦人がイエス・キリストにあって共同の相続者となり、一つの体に連なり、共に約束に預かるものになるようにしてくださる神様の経輪は絶えることがありません。私たちも私たちの人生の場で主に捕まえられたものを捉えようと追求するために、自分を捨て従順の人生を生きれば、私たちの人生を通しても神様の経輪と神様の摂理の流れは絶え間なく流れていくでしょう。私たちが神様の摂理の通路として生きていくことより、さらに意味があり、もっと価値のある人生はありません。お祈りいたしましょう。父なる神様、ヨセフの人生の前半期は思い通りに行くことが何もないように見え、起きていることが矛盾だらけのようであり、神様に見捨てられたように見えましたが、実はそれが神様の経輪の中であり、神様の摂理であり、ヨセフを通して神様の御言葉を成し遂げるためだったことを知りました。ダマスコに向かう道で使徒として召されたパウロは、その後は完全に死のために生きました。それでもローマの監獄に閉じ込められ、それは表面的にはバカらしいことのように見え、彼の働きの道は完全に遮断されたように見え、彼の人生と働きから神様が背を背けられたように思われます。しかしパウロが監獄に閉じ込められたことで、ローマ帝国の奥深くまで福音が伝わり、監獄の外でクリスチャンたちがより福音伝播の真実な通路となりました。何よりもユダヤ人と異邦人がキリストにあって共同の相続者となり、一つの体に連なり、共に約束に預かるものになるという神様の経輪と神様の摂理は中断されないことを 確認しました。父なる神様、私たちがいる人生の場がどこであれ、また私たちの人生の状況がどうであれ、そこで自分を捨てて従順の人生を生きることで、私たち皆が神様の経緯を成し遂げていく主の働き手にしてくださり、神様の摂理の通路となるようにしてください。また微々たる私たちを主の通路として使わされる主の恵みに常に感謝しながら生きていけるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。